本来なら神様の約束を疑うべきではないのですが、神様の約束を疑う理由があった人といえば、創世記に出てくるアブラハムという人です。神がアブラハムと妻サライに子供を約束してくださった時から10年経ったにもかかわらず与えられなかったのです。サライはもう待ちきれなかったので、以前一緒に学んだように自分の女奴隷をハガルを主人アブラムにあげました。その後アブラムがハガルを妊娠させたので、当時の方に照らして、その赤ちゃんはサライのものになりました。しかし神様はアブラムとサライがしたことを喜ばれましたんです。神様の計画は女奴隷ではなく、妻サライがアブラハムのために息子を産むことだからです。創世記17章に描写されている通り、神様がアブラハムに子供を最初に約束されたから24年が経ちました。アブラムが99歳になって、妻サライが89になったので、サライが神様の約束が、またアブラハムのために息子を産む可能性はありそうもなかったのです。それでもアブラムが神様の約束が必ず成就する、すなわちサライがアブラムのために息子を産んでから子孫が非常に増えるようになることを信じ続けるように、神様はアブラムに次のようなことを言われました。私は全能の神である。私はあなたは私の前を歩み、またぎ者であれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。そこで聖書に書かれている神様は、ご自分を全能の方としてアブラムに表してくださいました。聖書の神様が全能の方なので、私たちは確信を持って神様について次のようなことを言えます。全能の方なので、ご自分には何一つできないことはないのです。聖書はその事実を繰り返して教えています。3つの箇所を見ましょうか。まずエレミア32章を開いてください。エレミア32章の17節、ここでエレミアは神様に次のようなことを言いました。ああ、神主よ、まことにあなたは大きな力と伸ばした御腕とを持って天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。以前一緒に学んだように、創世記一章一節によると、はじめにエルヒムは何もないところから、ただご自分の言葉を用いて天と地を作りになりました。皆さん、もし神様がそれができた、何でもできるはずです。99歳に男の人に、また89歳の妻に子供ができるはずです。全能の方だからです。また新約聖書の箇所見ましょうか。ルカ1章 ルカ一章、ルカ一章の26節から読ませていただきたいと思います。ルカ一章26節から。ところでその6ヶ月目に、すなわちこの文脈によると、マリアの親戚エリザベスは妊娠したことですね。御使いがガブリエルが神から告わされたガリアのナズレという町の一人の少女のところに来た。この少女はダビデの家系のヨスという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位を王体になります。彼は常しえに約分の家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ますよ、私はまだ男の子を知りません。見つかりは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力はあなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベツ、その年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月。神にとって不可能なことは一つもありません。全能の方から少女が子供を産むことを可能にすることができるはずです。もちろん彼女が少女として子供を産みました。もう一つの箇所、ルカ18節、それも返し、アブラハムのことで、エルミエのことで、このマリアのこと、現代の私たちどうでしょうか。ルカ18章を開いてください。ルカ18章の24節から。ルカ18章、この文脈によると、ある時一人の若い金持ちはイエス様のところにいて、先生、私が天国に入るためにどのことをしたらよいでしょう、どの良い行いするべきか。イエス様は答えて、では王の律法をすべて守ってください。いや、私は守っている。でもイエス様は後で一つ一つの律法を引用して、特にあなたの隣人をあなた自身のように愛すよう、実は彼はね、自分の財産、隣人より自分の富を愛していましたので、もちろんその律法を守らなかった。それでこの18章の24節で、イエス様は弟子たちに次のようなことを言われました。イエスは彼らを見て、彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を 取る方がもっと優しい。お尋ねしますが、ラクダは針の穴を取ることができますか？絶対にできません。でも弟子たちはその言葉を聞いてびっくりしました。見てください。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。なぜなら当時の人の考えは、金持ちこそ神に恵まれたので、その人こそいい人と思った。いい人でなかったら、ではなかったら神様は恵んでくださらないと思った。これは考えは間違いですが、ただ弟子たちは聞いて、いや、もし金持ちが救われないなら誰も救われないことね。そしてイエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。実はね、神様の力によって金持ちでも救われます。みんな同じ方法で、自分の富に頼るではなく、天と地を救いになった神様に頼るなら、罪を認めて復活されたキリストを信じれば救われます。皆さん、もし全能の神様がいらっしゃらなかったら、私は決して救われません。誰でも生まれながら、一緒に暗記したように、自分の罪と罪悪の中に死んでいたものだったので、神から離れて救いを得るために何もできなかったけれども、全能の神様は人をその状態から救うことができるので、だからもちろん99歳とか89歳の夫婦に子供を与えることができます。なぜなら、その奇跡よりも私たちの救いは信じられない奇跡です。全能の神様は私たちを救ってくださったからです。全能の方なので、ご自分には何一つできないことはないの、いないのです。また全能の方なので、どんな障害があっても、信じに関わるすべての計画を必ず成し遂げてくださいます。見てください。創世記に戻りますが、2節17章の2節、神様はアブラムに次のようなことを言いました。私は私の契約を私とあなたの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではいない。あなたの名はアブラハムとなる。私はあなた多くの国民の父となる彼である。アブラムという名前は偉いお父さんという意味です。偉いお父さんと言われたのに子供一人もなかった。その時に、ね、また約束された子供が与える前、神様は彼のお名前を変えました。アブラハムは国のお父さんという意味です。だから一人の子のお父さんではなく、国のお父さんになるので、やっぱり名前を変えなければいけません。その意味です。私はあなたの子孫のおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。でもみんな残念、障害がありますね。99歳、奥さんは89歳。またこの歌詞ではなく別の歌詞によると、この不妊の人です。だけど 若い時でも子供ができなかった。 でも皆さん、全能の神様のためにそれは全然問題ではありません。どんな障害あっても信心に関わるすべての計画必ず成し遂げてくださるからです。詩編138編開いてください。詩編138編の8節、138編8節、ダビデの言葉です。主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。主よ、あなたの恵みは常しえにあります。あなたの御手の技を捨てないでください。ダビデはね、信じてこの箇所を書きました。では私たちどうでしょうか。この全能の神様は私たちに対しての計画をどうでしょうか。神様それも成し遂げてくださるでしょうか。見てください、ピリピ一章1章の6節、新約聖書のピリピ人への手紙1章の6節、獄中パウロはピリピに住んでいる信者たちへ手紙を送りました。6節、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。人は救われるときに一瞬のうちに変わります。すなわちその立場変わります。神の子供になります。まだ罪の性質持てます。イエスも信じたからといって成長するわけではありません。赤ちゃんと同じ、赤ちゃんはね、母乳ね、飲まなければ栄養を受けなければ成長しません。信じたちは同じように霊的な栄養を聖書から取っていただけなければ救われても成長しません。でも皆さん、最初的にエペソビトの手紙によると別の歌詞で、すべての信者は完璧なものになります。天国に入ったらみんな完璧です。なぜなら神様はその計画を立てました。その計画は必ず成し遂げてくださいます。だからいろんな試練にあっていたピリピ人たちにそのことを送ることができました。今大変ですが、今教会の中にいろんなトラブルがありました。でも最終的に神様はキリストを通してあなたを成長させて完璧なものとしてくださいますこと。なぜなら全能の方なので、どんな障害があっても信者に関わるすべての計画を必ず成し遂げてくださいます。それを忘れないでください。また全能の方なので、ご自分の約束を必ずいつまでも守ってくださるのです。創世記17章に戻ってください。17章の今度7節と8節、神様は続けてアブラハムにこのようなことを約束しました。7節、私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に永遠にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、 あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼の神となる。アブラハムが生きている間、土地を持てなかった。奥さんが亡くなった時の彼女の埋葬するために場所はなかった。神様は彼にその国を約束してくださったのに、実はね、天にいた、入る時まで土地を持てなかった。でも皆さん、今誰の子孫はイスラエルの国に住んでいますか？アブラハムの子孫。また色の芋、そこにも色の戦争がありますけど、あのアラビア人、これ私 の、の土地とかね、実はね、神様はアブラハムにそれを約束しましたので、それをね、アブラハムの子孫の土地、また永遠に持っていますので、神様は全能の方なので、ご自分の約束を必ずいつまでも守ってくださる彼です。創世記48章を開いてください。48章、48章の3節と4節。アブラハムの孫ヤコブ、亡くなる前、自分の子供を集めて神様の約束を思い出しました。48章の3節。ヤコブは言わずに言った。全能の神がカナンの地ルツで私に現れ、私を祝福して私に仰せられた。私はあなたに多くの子を与えよう。あなたを増やし、あなたを多くの民の集いとし、またこの地をあなたの後の子孫に与え、永久の所有としよう。全能の神様だからね、いつまでも約束を守って続けます。出エプト記見てください。次の巻ね、出エプト記6章。今度モーセのこと、6章の2節から。出エプト記6章2節。神はモーセにつけて仰せられた。私は主である。以前一緒に学びました、この当時の場合はね、私はあるということ。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかった。また私は金の地、すなわち彼らがとどまった祭準の地を彼らに与えるという契約を彼らに立てた。でも皆さん、この言葉を与えられた時、イスラエル人たちはカナンの地に住みませんでした。危機が起こった時、ヤコブの時代に、エジプトに移動しました。そこで400年滞在して、その間に奴隷になった。神様の約束どうなるか、多分それに、ね、思い出して、いや神様はね、私たちカナンの地を約束したのに、なぜ今私たち奴隷になったのか。外国で5節、 今私はエジプトが奴隷としているイスラエル人の嘆きを聞いて私の契約を思い起こした。それゆえイスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの旧約の下から連れ出し、奴隷から救い出す。伸ばして腕へと、おいなる裁きとによって、あなた方をあがなう。私はあなた方をとって私の民として、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神、主であり、あなた方をエジプトの区域の下から連れ出すものであることを知るようになる。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与える誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。私は主である。全能の神様だから必ず約束をいつまでも守ってくださいます。もう一つの旧約聖書の箇所ですが、今度歴代史第一十六章を開いてください。歴代史第一十六章、歴代史第一十六章の十五節。覚えよ、主の契約をとこしえに。お命じにあった御言葉は先代にも及ぶ。その契約はアブラハムと結んだもの、イサクへの誓い。主はヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされた。その時主は仰せられた。私はあなた方の相続地としてあなたにカナンの地を与える。またね、奴隷になった、神様に従わなかったなんて、バビロン人がね入って侵入して、それで当時のイスラエル人たちは捕虜になった。バビロンまで神様に約束どうでしょうか。永遠の約束あって、でも覚えてくださったので、奇跡的にその子孫たちはイスラエルとカナンの地に戻ってきました。今も皆さんその議論が続いています。時々ニュースに出ます。イスラエルとイスラエル人とアラビア人、誰の土地か聖書を見たら分かる。永遠の約束があります。神様はアブラハムにそのことを約束してくださったので、一時的なことではなく、全能の神様だからその約束を必ずいつまでも守ってくださるので。ではそれね、私とあまり関係がないでしょう。その私たちはイスラエル人ではないからです。アブラハムの子孫ではない。では私たちに対する約束どうでしょうか。見てください、ヨハネ3章を開いてください。ヨハネ3章。3章の15節。ヨハネ3章。3章14節。ニコデモというイスラエル人、イエス様の時代に、彼は、ね、パリサイ人の指導者ですね。永遠の命とについて、天国に入ることについて、イエス様を尋ねました。 イエス様はね、ニコデマがよく分かった旧約聖書の物語に触れて、永遠の命を説明しました。14節、モーセがあるので蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。これ十字架のことです。それは信じる者がみんな人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子を王体になったほどによう愛された。それを御子を信じる者、一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。36節、同じ3章36節。御子を信じる者、永遠の命を持つ。皆さん、それね、現在形です。将来、天に入ったら、永遠の命をいただくでしょう。いや、そうではない。救われた時から、その永遠の命をいただきます。その命は、神と和解された、以前は罪と罪悪の中に死んでいたものでしたね。それ、神から離れて、許されたと、神の和解されたので、今ね、その状態は命と呼ばれている。これ、一時的なことではなく、永遠に続いていますので、なぜなら、全能の神様、自分の約束を必ずいつまでも守ってくださるからです。どんな神様を信じていますか？今までいろんな名前を学んできましたね。エルヒム、創造主の意味ですね。とか、主、私がある、永遠に誰にも頼らない、永遠に続いている存在方ですね。また、糸高き神様、一番上の方ですね。また、全能の神様、何でもできる方なの。それは何と素晴らしいことですね。そういう神様以外、そのより強い存在がいません。何でもできるので、祈るときそのことを覚えましょう。